弥四郎も川口や金蔵同様におせんの体を知ってからは、俺ほどの者は通い詰めてくるんだ、ありがてえと思いなよ、などと嫌味なことを言っては顔を見せ、時には丸三日もおせんを引きつけておいて、外へも出ず、居続けしていたこともある。それだけに金の使い方も派手だったし、まだ若いくせにしつこいったらあれやしない。使った金だけのものはみんな私の体から吸い上げようって言うんだからね。うんざりしながらもおせんは、こっちだって負けるもんか。絞り取れるだけは取ってやろうよ。弥四郎が来ると下へも置かぬ風情を見せる。それでいて、おせんは腹の底から弥四郎を軽蔑していた。客の中でも弥さんのようなやつが一番嫌なやつさ。金さえ見せびらかせば、私たちのような女はどんな真似でも喜んですると思って嫌がるのだもんね。あんなやつより寛永寺の生臭坊主に抱かれた方がずっとマシだよ。吐き捨てるように仲間の女たちへも言ったものだ。金回りの良い時など、泊まりで二種の揚げ代や飲み食いしたもののほかに必ず小遣いをくれたし、うめえもんでも食いねえ。わざとこともなげに、なんと一両小判をおせんによこしたことも一度ある。その代わり、弥四郎が去年の夏ごろからどうも芽が出ねえのだ。お前少し貸してくれねえか。それが当然だという顔つきでおせんにねだり始めた時、ふふん、おせんは露骨に嘲笑して、それじゃあ芽が出るようになってからまたおいでなさいな、がらりと態度を変えてみせ、取り付く島もない体で部屋を出て行ってしまい、二度と弥四郎の相手にはならなかった。なんだい、色のつもりで嫌がる。あんなのは旦那、もう店へ寄せつけない子ってすね。おせんの店梶田屋の亭主にもそう言ったし、梶田屋にしても金のなくなった客には用もない。二度も勘定は次にしてくれということになれば、弥四郎も店ののれんをくぐることはできなくなった。ちくしょうめえ、おせんの尼に言っといてくれ。あれだけ尽くしてやった俺の気持ちをよくも踏みつけにはしやがったとな。外で会ってみろ。ただにはおかねえ。必ず腕の一本もへし折るか、おせんの面を台無しにしてやるぜ。と弥四郎は店の女にどくづいたそうな。やれるもんならやってみやがれ。意気地なしのくせに口だけは一人前で嫌がる。女遊びに使った金を恩に着せるような男の見本があいつさ。おせんは平気であった。それっきり弥四郎の顔を見たこともなかったし、すぐに忘れてしまった。それが半年後になって奉行所へ呼び出され、根掘り葉掘り弥四郎のことを尋問されたわけだ。ケコロの亭主も呼びつけられていたし、弥四郎の余罪はかなりあるらしかった。何でも空き巣まがいの盗みや商家の主人の女遊びを探り出し、これにゆすりをかけたなどという犯行も明白となった。確かに弥四郎はおせんの言う通りの意気地なしで、奉行所でちょいと拷問にかけられると手もなく泣き出し、ペラペラと犯行を自白してしまったようである。なっちゃいないよ、あの男もさ。年が明けて文化4年となり、弥四郎がいよいよ島送りと決まったのは2月19日であったが、この噂を耳にしてもおせんには何の思いも湧いてこなかった。弥四郎の余罪に関係あるもの以外は奉行所でも内密にしてくれたし、おせんも二度ほどの呼び出しを受けただけで、あとは何のお構いもなかった。旦那の川口や金蔵にもこのことは知れていないし、 お仙は相変わらず、川口屋から渡される月々の手当を、衣装や飲み食いに散らしては、のんきな明け暮れを送り過ごしていた。お前がその気なら、いつまでも面倒を見るよ。と川口屋は、お仙の体に溺れきっているし、お仙はお仙で、奥の手はまだ出しちゃいないが、いいところ2年持てば、と思っている。それから先のことは考えてもみなかった。また考えてみるような女ではなかったのである。彼女の生い立ちがどのようなものか、それもおよそ見当がつこう。大川ばかりか、お仙のうちの前を流れる掘り割りの水もめっきりと春めいた日差しを吸って膨らみ始めた2月も末のある日のことであったが、前夜は泊まっていった川口屋を送り出した後、おせんは再び床へ潜り込み、自堕落な朝寝をした。あの年で旦那もよく続くもんだ。うとうとともさせやしないんだから。思いながらたちまちにおせんは眠り込んだが、表の戸を叩く音と、甲高い女の声に目が覚めた。確かに自分のうちの戸が叩かれていると知って、おせんは生あくびを噛み殺しながら、反転を肩に引っ掛け、戸を開けてみて、おや？外に立っている二人の女の顔に見覚えがあった。一人は細面の細い肩の、薄い口つきの二十四五と見える女で、身なりも小ざっぱりとしていた。もう一人は老婆であった。背も腰も曲がった丸い小さな体つきだが、顔は伏せているのでよく見えない。だがその二人が八郎の女房と母親だということを奉行所で見かけたおせんはまだ忘れてはいなかった。どんな御用なんでしょう。おせんが聞くと、女房は入らせてもらいますよと格子戸の内へ入り、外で入りかねている母親に、今日からここがお前さんの家なんだから遠慮するには及びませんよ、冷ややかに言ったものである。びっくりしたのはおせんであった。ちょいとちょいと。何です？と八郎の女房は切り口上で、お前さんのおかげで八郎はひどい目にあったんですよ。お前さんにつぎ込む金を工面するために八郎はあんなことになったのです。そのことはお奉行所でも、八代はちゃんと申し立ててありますからね。一気にまくし立てるのである。おかしいねえ。おせんは懐に入れた右手で、自分のちぶさをもてあそびつつ、せせら笑った。ちょいとやあさんのおかみさん、お前さん気が触れているんじゃないのかい？